お約束とその成就ということで12回目になりますが、今日は神はヤコブをの3回目ですね。で、皆さんですね、復習しますと、アブラハムにおいて神の証明があった、そして神の祝福の約束、あなた方を大いなる民とするという約束があった、そして子孫がアブラハムの名によって栄えると、その約束は今私たちの上にあって成就しています。そしてその、約束を継承したアブラハムの誠の子はイサクでした。私たちは今アブラハムの誠の子供としてイサクであるわけです。イサクというのは父親の財産をどのように継承しましたっけ？努力して継承しました？違う、ただでもらっている、何の努力もなく、ただ子であるということによってのみその財産を受けたんです。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。皆さんは今神の子として神の全財産をどうしてるんですか？すでに受けたんです。で、この持っているものが私たちの信仰の度量に従って実体化されていくんです。銀行預金口座にはもう数字があるんです。どのくらいの数字か分かりません。問題は通帳なりカードなりを持って実際に窓口へ出かける、あるいはキャッシュディスペンサーに入れてピッポッパとやって、そして出てくるんです。ですから皆さんね、ただもらったからじゃあ口開けてれば何かが今度どんどん降ってくるではないんですよ。銀行に出かけて下ろさなきゃダメです。いいですね。ここに通帳がある、ホクホクしてるのは大変結構です、ね、通帳を見ながら数字を見てうーんとホクホクしてる、これは一つの喜びではあるんですが、そこでホクホクしているだけではその財産は自分のものとして実体化されないんです。実際にその権利を行使しなきゃダメ。皆さんが自ら、ね、出かけていって権利を行使するんです。ですからいろんな問題がある、いろんな欠乏がある、病がある、いろんなトラブルがある、そこで皆さんは自分の持っている権利を主張してください。もし今経済的必要があった、そしたら権利を主張するんです。主よ、私は今このような欠乏に見舞われています、しかしこれは神のこの地位にふさわしくはありませんと。主よ、私の必要はキリストイエスにあってあらゆる必要が満たされると書いてあります。フィリピ書に書いてあります。求めるんですよ。自らそれを主張しなきゃダメです。大胆に。あれ、なんかそんなこと言っちゃっていいんですか？もっと私たちは謙遜にへりくだってこんな小さきしもべの祈りをね、イエス様の御名によってお捧げします。御心ならば叶えてください。 No 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 no、 御心なの皆さんの願いを叶えるのが御心なんです。ならなんで遠慮するんですか？子供が遠慮していたら寂しいですよ。親としては親のものは全部お前のもの、どんどん使え。いえ、私はそんなものにふさわしくございません、とてもではありません。これじゃ 親子の関係じゃないでしょ。しらじらしいです。私たちは親子の関係で神に大胆に求めるんですよ。ダイレクトに求めてください。皆さん、誰か人に代わって求めてもらう必要はないの。皆さん銀行行くときにちょっとこのハンコと通帳貸すから代わりに下ろしてきてなんて言います？言います？自分で下ろすんでしょ。自分で求めてください。私たちは持っているものがどんどん実体化されていく、そしてその時にイサクのように十字架の経験がある、死と復活の経験です。生まれつきの自分何かね、そういうものは一旦拒否されるかもしれない、しかし復活の領域において取り上げられていたものが栄光を帯びて戻ってくる。そしたらそれに対してもサタンは二度と手を触れることができないんです。 だから一回明け渡さなきゃダメ。明け渡してイエスの所有権スタンプを押してもらって、それが皆さんに何十倍にもなって戻ってくる。これが使徒復活です。神は皆さんから取り上げて喜ぶの。神は与え、神は取られる。あれ、ヨブが迷ってる時に言った言葉ですよ。神は与え、取るかもしれない、しかしなお与えるんです。神は与えたい神です。与えたい神なの。取りたい神ではない。なんで？だって神はもう満ちてるんですから、いらないんですよ。神はもう満ちているんですから。ただそれをこぼれるの、こぼれる、それを皆さんへどんどんこぼしたい神なんです。問題は我々の度量が小さいから、私たちが受け損なってしまうわけ。だから我々は広げてもらう。そしてヤコブはどういう性格だったか。非常に頭がいい、ある意味でずる賢い、狡猾。しかしこのヤコブがラバンの下で取り扱いを受ける。その取り扱いを受けている最中でも彼は豊かになっていったんです。ですね。私たちはラバンに使えるという経験が絶対必要。そして野暮の私で一番自分の強い部分にタッチされてびっこになる。それから彼は常に頼って生きる人生になった。私たちも同じ。私たちは頼る人々なんですよ。もう一回触れられて自らは歩めない、頼って生きる民です。誰に頼るんですか？イエスです。ヤコブはその後ですね、どういう人生を歩んだかざっと見ますね。創世記の34章を見ますとですね、ディナが領辱されちゃうんですね。その原住民といいますか、そこの地のですね、民によって、ディナがですね、領辱されてしまう。非常にある意味で悲惨な状況。そしてそのディナの兄貴たちがですね、復讐をするわけです。復讐をする。ですからこの34章にある光景というのは、これはある意味でさらっと書いてますが、極めてシビアな、ね、状況です。自分の娘が凌辱される、そしてそれに対して怒った兄たちが復讐をする、殺戮に満ちるわけです。で、この34章の出来事のあと35章をご覧ください。ここで前にですね、覚えていると思うんですが、ラバンのもとを去るときにラケルがですね、ティラフィムを持ち出しますね。隠し持っている。そのティラフィムを持っていたということが、やはりこういう事件の一つのですね、霊的な原因になっていくんです。ティラフィムに頼る、あるいはティラフィムを、隠し持っている。で、このことをある意味で34章で刈り取ったわけです。そして35章で、ではどういうふうな状況になるかと言いますと、神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていた時あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。ご存知のようにベテルっていうのはどういう場所でしたっけ。彼がエサウの元から逃げている逃亡中に石の枕をして寝たところですね。そこはベテルという神の家の幻、つまり今の教会の幻、そこに天から地に向かって立てかけられたはしごを天使たちが上り下りする。これは誰にあって成就しました？イエスですね。そのイエスの幻をヤコブは見た。ですからこのベテルというのはヤコブにとってのですね、ある意味で原点なんですよ。ですね、原点なんです。その原点に戻る。いろんな問題がある。そしてヤコブね、こうやってラバンの元から出て栄える。そしてエサウとの再会もまあなんとかですね、エサウをなだめて、まあ和解、そして、自分の財産を、キープすることができた。そういう中にあってこういう悲惨な事件が起きてくる。その中で我々が何が必要か。ベテルに登ることです。原点に戻ることです。このベテルの幻に戻ることです。このベテルの幻っていうのは、もう一回言います。天の橋、天から地に向かって立てかけられたはしごを天使が上り下りする。この実体はジーザスですね。つまりベテルに戻るっていうことは誰に戻ることですか。このはしごの幻っていうのは誰を言ってるんですか。イエスです。 イエス・キリストというお方に戻ること、もし我々がいろんな状況でこういう悲惨な状況があった、なんで主はこんなことを許すんですか、我々よく叫びますが、その時に必要なのは何か、ベテルに戻れ、原点です、原点に戻りなさい。そしてヤコブはここでですね、自分がエサウから逃亡して心細い、ね、石の枕をしていたわけですよ。でイエス・キリストも言いましたね、人の子は枕するところもない。まさにそのイエス・キリストの経験をヤコブ自身もある意味で味わったわけです、余計タイプとして。ですからこの状況、ヤコブ、ベテルを見るときにイエスご自身を見ることができる、ここに戻ることです。そして何をしたか、ヤコブは2節ですね、自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った、あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えよ。わかります？ここで異国の神々があったんです。あなた方の中に異国の神々があった、だからそれを取り除き、身を清め、着物を着替えよ、そしてベテルに登ろうです。わかります？困難な状況、悲惨な状況、こういうね、34章のような悲惨な状況があったときに我々が何を求めるのか、まず私は新たにイエスに戻り、献身を新たにするべきなんです。私の性別をここでもう一度確認してもらう必要がある。私はいつの間にかこの異国の神々を抱え込むんです。おそらくこの中にラケルの持っていたティラフィムも含まれるでしょう。こういう隠し持ってきたもの、これをここで全部取り除きなさい。私の間からパンダネを取り除きなさい。これがこういう困難な状況に対する神の処方箋です。ですからね、今カウンセリングだとかね、いろんなテクニック、インナーヒーリングだ、インナーチャイルドだ、アダルトチルデンのなんだ、そんな方法ではない。我々に必要なのは何ですか？こういうディナが犯されるというこういう状況にあって、このアブラハム家において何が必要だったんですか？性別です。ここでもう一度ヤコブの初めの幻にベテルに戻り、神の家に戻り、そしてここで身を清めよう、そして祭壇を築くわけです。これが処方箋です。神の処方箋です。そしてその神は何て書いてあります？3節、私はそこで私の苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。そこで彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。これで清め、性別を行うわけです。我々が、いろんなトラブルに出会う、ね、必ずですね、原点から外れているんです。その原点に戻ること。そして14章を見てください。35章、あ、その前に11章を見ますとですね、いや10章から見ましょうか。その後どうなるかと言いますと、ヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、彼は神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。イスラエルと、それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。埋めよ増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。またここで約束を確認してくださるんです。これで何度神は確認しました。もう何度も何度もあなたを祝福し、あなたを大いなる国民にすると、神は何度もこの祝福の約束を確認してくださっているんです。何度目になります？数えるだけで祝されます。うち行って調べてみてください、何度祝福の約束があるか。そして13節、 神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。またここでベテルの幻が繰り返されているんです。私たちがいろんなトラブルに見舞われ、いろんな困難にあったときに、私たちに必要なもの、性別です。性別です。必ずイエス以外のものに頼ってるんですよ。だんだんとですね、クリスチャン生活やってくると、こういう場面ではこうする、ああいう時にはこうするっていうですね、何か自分のノウハウができるようになるんです。癒しならこの先生、祝福ならこの先生とかね、何かね、あっち行ってこっち行ってこうしてこうすればこうなって、こういうものができるんです。これが異教の神々です。偶像ですよ。私たちが頼るべきお方はどなた？ジーザス、お一人です。そしてイエスの方法じゃないんです。お方が鍵なんです。方法というのは、これはその時々で全く違ってくる。ですから今までやった方法が使えなくなる時いっぱいあるんです。その時に何を頼りにするんですか？方法、違う、ジーザスです。パーソン、お方を頼りとすることです。我々は方法がね、大事なの。だから方法が使えなくなるとね、焦るんですよ。あれ、前にはうまくいくこと。そしてそのお方はどういうお方？私たちの叫びを無視する、違うでしょ。アブラハムは何て言いました？私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神です。これが私たちの主です。皆さんが臨在感じる感じない関係ないですよ。神は皆さんといつも、神は共にいます。これだ。むしろ私たちが自分の方法だとか自分の経験だとか、そういうもので満ち足りるときに、このお方の臨在は隠れてしまうんですよ。お方求めない、方法を求めるんです。わかります？その時にはむしろ臨在は隠れます。お方に転機する、ベテルに戻ることです。そしてその時にこの記念碑が建てられる、また石が建てられる。そしてそこに何が注がれます？ブドウ酒と、それから油でしょ。我々の困難な状況にあって性別し、神に立ち返る、この時皆さんは生ける石として、皆さんの上に何が注がれるわけ？ブドウ酒と油が注がれる。これによってもう一度新たに生かされるものとなるんです。神の家に生きるものとされるんですよ。皆さん、我々が神の家ベテルからさまよい出るからダメなの。ベテルに戻り、そこで絶えず記念の石としてブドウ酒と油を注がれている。これが私たちの居場所です。エメン。私たちは記念の石として建てられているんでしょ。そして神の家として共に組み合わされて立て上げられる生ける石として、これが私たちの居場所です。ここに転機することが、いろんなトラブル、この与えられる原因というか理由です。なぜ神はそういうものを許すんですか？戻ることです。何度でもベテルに戻ることです。神の臨在に戻ることです。方法ではなく、お方、パーソンに戻ることです。そのお方はいつも違った方法を使うでしょう。方法を見ちゃダメ、パーソンです。お方を見ること。そしてこの後、36章の、18、19へ行きますとですね、非常に、悲しいことが起きるわけですね、ラケルがですね、亡くなるわけです。難産で、ラケルが亡くなってしまう。でその時に生まれた子が、ベニヤミン。ベニヤミンがですね、ラケルの、まあ、ある意味で命と引き換えにですね、生まれていくわけですね、36章の、18節19節あ、じゃなかった、どこでしたか、37章かな、ん ?35 章ですか、あ、失礼、35章、あ、そうですね、35章です、18節プリントちょっと訂正しておいてください。35章18節19節、ここで、ラケルはですね、難産のあげく死んでしまう。そして、ベニヤミンを産む。 で、まあ、彼女はその名をベン・オニと呼んだと。ベンは私の苦しみの子という意味です。子供の名前としてこういう名前をもらった子供はどうでしょう。これは大変ですよね。そこで父はベニヤミンと名付けた、ね、ベニヤミンと名付け、これ幸いの子という意味です。祝福の子という意味です。私たちが子供に名前つけるときには必ず子供に対してその自分の気持ちを込めていますよね。でたらめの名前、まあ、昔なんだかありましたね。悪魔くんって名前つけちゃった親がいた、いましたね。でマスコミでもいろいろ問題になった。で なんだって名前自由じゃないか。我々はそういうふうな名前はつけません。子供に名前には親の気持ちを込めてつけるんです。ですからラケルは苦しみの子です。しかしヤコブは祝福の子、幸いの子と名前をつけた。あるいはこれ右手の子って新改訳にはなってます。右手というのは権威とかですね、そういう積極的な力とかそういうものを表しますが、新共同訳では幸いの子というふうに注ができています。そしてラケルは亡くなるわけです。難産の末死んでしまう。かなりこれはシビアな経験です。そしてその時に生まれたベニヤミン、ラケルじゃないヤコブにとってどうでしょう。この子はもう可愛くてしょうがない、愛しますよね。末っ子です。ベニヤミンはある意味でラケルの命と交換に与えられた子供である。そしてイサクも亡くなる。35章29節ですね。これも36になってますが35章です。イサクが亡くなってくる。でこういうふうにしまして家族がですね、まあ、子供が得られると同時に自分の妻また自分の親がですね亡くなっていく、こういう経験を経るわけです。そして37章へ行きますと、ここではヨセフが夢を見てしまう。そしてその夢をお兄さんたちに語ったために嫉妬を買ってエジプトに売り飛ばされてしまう。でヤコブとしてはもうこう死んでしまったと思ってるわけですよ、ね、このヨセフがまた自分の元から取り上げられるという経験をヤコブはこの37章で経ます。でもちろんこれは神の手が、ね、見手があってあらかじめ神がエジプトへと使わしていたんですよ。だけどこの時のヤコブから見たらどういうふうに思います？ヨセフも取られる、ラケルが取られ、イサクが取られ、そしてヨセフまで取られていくと、自分の身内の愛している人たちがどんどんこれ取られていくというふうにしか見えないはずです。神は全ご計画の中でちゃんと廃材をしてますが、我々がこの状況にあったら私たちはかなり悲嘆に暮れる状況です。私たちの目に見えるものは目の前の事件、ね、これしか見えない。そしてさらにですね、この後ユダがですね、自分の娘、自分の息子の嫁さんとですね、姦淫を行ってしまう。こういう事件が起きてきます。でさらにずっと下りまして46章に行きますと、いよいよこのカナンの地がですね干からびてしまう。飢饉に恵まれまして、そして、エジプトへと下るわけです。でそのエジプトにおいて、まあ、実は死んだと思っていたヨセフと再会を果たす。ですからこのね、いろんなですねこの創世記のヤコブの物語を見るときに、もちろんベニヤミンが与えられるという祝福もあったんですが、どちらかというと取り上げられていく、ね、あるいは、兄弟の間でトラブルがある、あるいは、娘がレイプされてしまう、そして復讐劇で血の惨劇が行われる、そういう人生がずっと展開してくるわけ。そしてカナンの地で飢饉が起きてしまうわけです。カナンの地って良き地でしょ、良き地でしょ、父と蜜の流れる地なのに、この地においてですね飢饉が起きるんです。カナンというのは神の選びの民のために用意された場所ですよね。これ飢饉が起きるんです。私たちの経験もどうですか。教会というところは御霊が満ちて素晴らしい神の臨在があって と思いきや、どうもなんか干からびて、だんだんだんだんと霊的な飢餓状態に陥るというケース多くないですか。教会で儀式ね、決まりきった儀式、あるいは奉仕なんかももうワンパターンになってね、ワーシップもワンパターンになって、その度ごとの新鮮さっていうのがなくなってくる時がある。予期地にも飢饉が来るように、教会の中においても飢饉が来るんです。教会の中で奉仕すればするほどですね、しんどくなってしまう。で、世の中に行ってちょっと楽しんじゃった方がリラックスできる。このヤコブが経験した状況というのは、ある意味で我々が経験する霊的状況の絵です。神が選びの民で、神は教会を愛している、教会を養っているはずなのに、その教会において飢饉が起きてくる。そうするとその時にエジプトへと下らざるを得ない時があるんです。エジプトって何を表すんでしたっけ。この世です。クリスチャン生活長くやってますとあったでしょもう教会ごとうんざりだ、ね、世の中の方がよっぽど楽しい、あるいは世の中の方が豊かである、こういうある時期が減るんです。時期を減るんです。これがこのヤコブのカナンの地のですね、飢饉です。ただその飢饉をも神は用います。そこで彼はヨセフと再会する。46章の28節ですね。で、この神がヨセフに何でこういう試練を与えたか、これはあらかじめですね、こう書いてます。これは、ヨセフのですね、信仰なんですが、あらかじめ私をエジプトへと使わして、このカナンの地の飢饉に備えるためであると、ね、彼は、お兄さんたちを許すわけですよね。そして、ヨセフと再会する。で、47章の7節へ行きますと、それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶をした。ここ挨拶ってなってるんですけど、祝福したです。祝福する。つまり見かけはそのカナンの地に飢饉があったがために下っていく。そして神が備えを置いておいたヨセフと再会を果たすわけですが、ここでヤコブはこの世の君ですよ、当時の世界のパワーです、スーパーパワーであるパロを祝福してしまう。このヤコブのずっと悲惨な経験の中で彼は取り扱いを受けていたんです。そしてその取り扱いを受けた結果として、このエジプトの王パロを祝福するんです。皆さん、ヘブル人では何て書いてありましたっけ。祝福は大なるものが小なるものを祝福する。つまりこの場面見た時にどっちが上なんですか。ヤコブ、当時のスーパーパワー、エジプトの王をヤコブは祝福してしまうんです。私たちが世の中に出なきゃいけない時もあるかもしれない。しかしその時私たちはただ世の中で奴隷として戻っていくわけ。私たちは世の中を祝福する。神はこの飢饉をも用いてヤコブとパロどちらが上だということを明かしさせました。ヤコブです。あのずる賢かったね、まあせこいというか、そういうヤコブが取り扱いを受け、そしてこういう悲惨な状況にあって成長するというか、神の形を刻まれた結果、この世の君のパロを祝福してしまう。これが神のヤコブに対する取り扱いの結果です。で、神は必ずですね、46章の3章3節ちょっとご覧いただきますと、私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。 私はそこであなたを大いなる国民にする。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。皆さん、エジプトに下って世にですね、下ったかのようですが、そこで私たちはヤコブのように作り替えに預かっていると、世の中の君パロを祝福し、しかもその時に神も一緒にいてくださると書いてある。エジプトに下ることをだから恐れるなです。よくね、教会で問題があってですね、教会から離れちゃうと私はもうダメだ、世の中に落ちてしまって私はもう見捨てられた。違う、皆さん、その時にも神は何て書いてあります？共にいる。我々がエジプトに下る時にも私自身があなたと共にいる。しかも必ずもう一度再び導き上るんです。霊的に世に下らなきゃいけない時があるかもしれない。しかしそこでも神が共にいる。しかもそこでむしろ世の人々を、世の民、世の神パロを祝福してしまう。そして私たちは神と一緒にまた良き地に戻れるんです。ですから、いわゆる何かね、その、自分だけなんかぽつりとなってしまうとか、そういうことを恐れる必要は一切ないんです。エジプトに比べること、なんて書いてあります？恐れるな。誰がいるから？神です。この神がいるときに恐れる必要はない。むしろそこで大いなる国民となるというわけ。エメン。これが私に対する神の御心です。だから私たちは何を見てればいいわけ？神です。このお方に目を留めていればいい。このお方が共にいると、そこだけが全てです。そしてヤコブはですね、遺言も残すわけです。47章の27節からですね、遺言も残します。さらに、48章で子供たちに対する予言、あるいは祝福を与える。48章はヨセフの子らですね。それから49章で自分の子供に対する祝福を与える。で、この48章を見ると面白いですよね。このエフライムとマナセ、ね、マナセの方が長子なんでしょ。だから本当は右手をマナセ、エフライムに左手を置いて祝福すべきなのに、ヤコブは手を交差してこういうふうにね、右手を次男、左手を長男の方に置いて祝福する。で、ヨセフが違うと言ったけども、私には分かっている。で、エフライムを大いなる国民にすると。神は2番目を選ぶ。そしてこのエフライムは北王国ですね、のうちの北王国、これがエフライムです。エフライムは北王国の中心的な人物となっていくんです。そして、49節へ行きますと、子供に対して約束を与えますが、特に8節、ユダです。ユダはまあ南王国の中心となります。北王国がエフライムとすれば、南王国はユダですが、このユダに対してどういう祝福を与えたか、こう書いてます。ユダよ、兄弟たちはあなたを伝え、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには死の巻きで国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は血によって白い。誰の予告ですか？これは王権はユダを離れない。そして白が来て国々の民は彼に従う。この白って誰のこと？ジーザス。ユダ族からイエス・キリストは出てます。ですからユダの子嗣、このユダの系列がイエスを生み出すんです。そしてこのユダにはですね、こういう約束、統治者の杖がその足の間を離れることはない。杖というのは何を表します？権威です。力です。この権威はこのね、ユダから出てくるものから離れることがない。そして この人はロバをブドウの木につなぎ、メロバの子を良いブドウの木につなぐ。私たちはまあロバみたいなものですね。さまよって悟りがなかった。しかし私たちはイスラエルが今イエスを拒んでいるので、私たち異邦人が誠のオリーブの木に、私たちどうなってるんでしたっけ、つながれているんです。私たちはブドウの木にですね、つながれているんです。私たちはブドウの枝でしょ。そしてブドウ酒で洗い、ブドウの血で洗う。私たちは何によって洗いを受けたんですか、イエスの血です。ですからこのユダに対する約束、これは私たちに対するイエス・キリストの約束です。というわけでこのエフライムは北王国の中心となり、ユダ族は南王国の中心と、まあ歴史上はなっていくわけですが、私たちにおいてユダへの約束がイエス・キリストとして成就している。私たちはブドウの木につながれた、そしてご自身の血を注がれている民である。でヤコブは49章29節いきますと亡くなります。33節を見ますと、ヤコブは子らに命じ終わると足を、床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。ここで大往生を遂げるわけです。今ざっとですね、急いで急ぎ足で見てきましたが、ヤコブがあのペヌエルの経験した後、彼はいろんな取り扱いをなお受ける。そして彼は作り替えに預かった後、パロを祝福する。そしてこの予言もですね、12人の子供に対して的確な予言を与え、そして特にユダ族に対しては、ユダに対してはこの救い主の予言を与えているんです。その予言は今私たちにあって成就している。プリントの2番ご覧ください。ヤコブにあっていろんなトラブルがありました。いろんな悲惨な事件もありました。何のため、何のため、全てはただ一つの目的です。これは前回も言いましたが、イエス・キリストを私たちのうちに形作ることです。皆さんね、マリアの胎の中に2000年前に物理的にイエス様は宿りましたね。物理的にイエス様宿りましたね、聖霊によって。そして十月十日、マリアのお腹で育って生み出されましたね。今私たちのうちに宿っているイエスは霊的に宿っているんです。皆さん、ある意味で私たちはマリアですよ。霊的にイエスを宿しているんです。そしてそのイエス・キリストの命が私のうちでだんだん形を作って、ね、受精卵から一つが二つになり四つになりというふうに分かれて分かれて、だんだん手が出て指が出ていろんなものができてくるでしょ。それと同じように私たちのうちにまかれたイエスの種は形を刻んでいるんです。今私たちのマリアが、ね、お腹の中でイエスが多分動いたでしょ。私も女房のお腹見た時にね、子供が蹴飛ばすとボコッボコッて動くの分かるわけですよ。同じように私たちの霊の中でイエス・キリストは帯同しているんです。イエスがいる、僕は救われた時すぐ分かりました。何かがいる、ここに何かがいる。何なんだ、今までに感じたことがないものをここに感じたんですよ。イエス・キリストは今私の中で成長している。これが神の全ての御心です。ローマ8章29節、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた。またガラテヤ4の19では、あなた方のうちにキリストが形作られる、ね、これをメタモルフォーシスと言います。ギリシャ語ではメタモルフォーというメタモルフォーズという言葉、メタモルフォーシス、これが今私たちのうちに起きているんです。霊的に皆さんはイエスの種を宿し、御国の種を宿し、ね、受精卵を宿したの。霊的にこれが皆さんのうちに形を作っているんです。これが全ての目的です。この内なるキリストを育てるためにいろんな状況、いろんな環境を神は廃材する。 ヤコブは神の手の中で取り扱いを受け練られた。ローマ5章4節に、これ私の好きな御言葉ですが、5章4節、そればかりでなく患難さえも喜ぶ。それは患難が忍耐が練られた品性を生み、練られた品性が希望を生み出す。この希望は失望に終わらない。なぜなら聖霊によって神の愛が私の心に注がれているからだ。練られた品性、練られた、練られなきゃダメ。練る、うどんとかそば作るとき練りますよね。練る、練って練るとおいしいうどんあるいはそばできるんでしょ。練ってなかったらおいしくもなんでもないですよ。粉々してたら全然おいしくない。練られなきゃダメです。練られる、これがヤコブの経験です。皆さん今ね、いろんなしんどいこといっぱいあります。ああもう私あのことで潰れそうだ、ああもうダメだ。感謝、練られてます。神はね、我々の限界を超えた試みに合わせます？ないですね。我々は耐えられない試みに合わすことは神はないと書いてあるんでしょ。なら今私のもとに来ているこれはまだ耐えられちゃうんですよ。神は絶対その測り方を間違えません。練ってるんです。むしろ皆さんが強いからです。我々は自分にあって強いんだよ。まだ耐えられちゃうわけ。まだ耐えられるんです。練ってるんです。おお悲鳴も出る、うめきも出る。練られている。その神の手をですね、感じるかどうかですよ。そして今ね、要するにクリスチャンもですね、すぐこうハッピーになりたいのね。問題すぐ解いてもらってすぐハッピーになりたい。ダメ、インスタントはダメです。もうね、ドクタールークの元に行ってカウンセリング行ったらすぐにねハッピーならないと。むしろそれからが始まりです方法じゃなく、ある一定の期間練られる、これが必要なんだ。これがヤコブの経験です。ヘブル12章には父の訓練、鍛錬をね、軽んじてはならないって書いてある。これ懲らしめってなってますけど、これはね、罪の結果を裁くんじゃないですよ。我々は裁きにもう合わないんですよ。我々は罪定めされない。問題は訓練ね。この、懲らしめっていうのはですね、この岩波訳見ますとですね、しつけってなってるんです。面白い、しつけ。今私たちに神の子としてのしつけを与えている。だからそのしつけを軽んじてはならないと書いてあるんです。本当の父親ならば必ず子供をしつけるでしょ、必ず訓練を与えるでしょ。この訓練でめげてはならない。それでこの訓練は初めはですね、心地よく思われません、あまりいいように思われませんが、しかしいずれどうなるんでしたっけ。この訓練によって何が結ぶんですか。平安な義の実が結ぶ。平安が結んでくるんです。神は私たちをご自分の聖、12の10章、霊の父は私の益のため私たちをご自分の清さ、聖、聖なるご性質に預からせようとして訓練する、あるいはしつけるんです。鍵はこの聖なるご性質に預かるためである。もし方法でもっていろんなトラブルポンと取っちゃったらですね、よくないんですよ。皆さんね、あのね、熱出た時すぐ解熱剤飲むのやめた方がいいです。すぐ解熱剤飲むでしょ。あれなんで熱が出るんですか。ウイルスとか病原菌を熱で殺すためなの。だから熱はある一定の期間出た方がいいんです。この熱が出ることによってウイルスを殺し、ばい菌を殺す。ところがそれを人工的に下げちゃったらね、むしろウイルスとかばい菌は、あ、ラッキーラッキーですよ。わかります。 体はそういうふうにできている。私たちはいろんなトラブルがあった時に人工的にポンと取り除かれてね、楽になった、求めたい、違う。ある時期熱が出なきゃダメなんです。ただ必ずその時期は計り与えられている。私たちが耐えられる限度、その中で神は計り与えているんです。そこで何求めるんですか。私は主よジーザス、そのイエスをそこで求めるんですよ。解決求めるから船舶になるんです。イエスを求めるんです。梅君です。これが神が練る、ね、練るという意味です。そして私は第2ペテロ 1-4 見れば、神のご性質に預かる、神が刻まれていく。ブラザー・ローレンスはこう言ってます。神はですね、ある一定の期間ご自分の甘さを持って私たちを楽しませてくださる。しかしある時期渇きを覚えさせる。さっき言ったようにカナンの地でもね、飢饉があったように霊的に渇く。その時には私たちのご自身に対する愛を試している。とそしてむしろその時こそ私の内側にその神の形を刻み込んでいることを感じる、彫刻しているって言ってるんですよ。だからそういう期間は皆さんのうちにコツコツと彫刻をしている。これが神が私たちをそういう経験を経させる理由である。でこの時私は、自分からキリストへとですね、ここに新陳代謝的にって書きました。この苦難において自分に頼っているもの、これがどんどん落とされる。一切自分の何かに頼れなくなる。こういう経験は幸いです。そして頼るものはどなた？イエスです。我々はね、自分の方法とか自分の何かが落ちていくとね、不安になってくる。しかしその不安の中でイエスを見出した時、さっき言った平安な義の実が結ぶ。これが苦難の意味です。で、詩篇の4章1節をご覧いただきたいんですが、これすごく励まされる言葉です。詩篇4章1節にですね、こう書いてあります。私が呼ぶ時答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください、ね、この苦しみの時、苦難の時、呼び求めよ、必ずあなたを助けるという約束がいっぱい出てます。詩篇にここに挙げておきましたけどね。で特にこの 4-1 のゆとりを与えてくださる、これ訳相当苦労したんだと思いますね。これはね、英語で言うとエンラージ、広げてくださる。私たちが苦難の時に私たちの内を広げてくださるんです。わかります？そうするとどうなるか、周りが苦難になっている、あるいは魂は苦しんでいる、感情は苦しんでいても、内側にルームができるようになるんです。メイクルーム、英語で言うとエンラージ、あるいはメイクルーム、広がりを与えてください。私たちのうちに広がりができてくるんですよ、苦難の中で。そうするとその領域においては外なる苦難、あるいは自分の魂の苦しみとに影響されない領域がポカーッとこう開くようになるんです。内側にそういう解放された領域が広げられていくんです。これが苦難におけるダビデの経験です。ですから私はね、目の前の困難だとか目の前のトラブルが取り除かれなくっても勝利なんです。内側が広げられたらばそれで楽になっちゃうの。皆さん、ドクター・ルークはもう苦労ばかするよと言うけど、苦難、No. 苦難があっても内側は自由。いっぱいあるでしょ。まあ、いつも言いますけど、もぐらたたきですよ。これ潰したら次、どんどん苦難は次から次へとです。いろんな問題、全部問題になりますね。問題はこちらの心が変わったら問題が問題でなくなっちゃう。内側が広げられる。 苦難の時に呼び求める、民を呼び求めると内側にメイクルーム、広がりができる。そこは何者によっても侵されないんです。広がった領域は自由の領域です。サタンもこの世もそれにタッチすることができない。そこで何を楽しむ、イエスの御臨在だけを楽しむ、そういう領域が内側に広がるんです。皆さん、これが苦難における我々の勝利です。勝利です。そしたらね、顔にね、苦難の顔しなくていいんだから。私は苦難で苦難苦難、顔は大いに喜び満ちる。苦難があってもね、我々は内側にそういう広がったルームを持っていればいいんですよ。ここが私たちが獲得した領地です。予期地です。カナンの予期地です。これが皆さん苦難にあって広げられていく。この4章1節ぜひ祈ってください。苦難を抱えている人ね、あのことこのこともう耐えきれないと思っている人、広がるチャンスです。メイクルーム、私のうちにルームを広げてください。私をエンラージしてください。祈ればいいんです。で、神は必ず私たちを良き地へと戻すと約束してくださっているんですから。たとえ荒野を歩む、あるいはこの世でもってですね、歩まなきゃいけない時も、良き地へ必ず戻してくださると、神は約束をくださっているんです。詩篇71の20を見ますと、あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。私を生き返らせる。ハレルヤ。その苦難においてイエスの息吹を吹き込んでいただく。命を得よ、問題の解決ではなく命を得よ、内を広げていただきなさい。これが恵みの領域です。皆さんが自由に振る舞うことのできる領域です。キリストが獲得した領域が私のうちに実体化されるんです。これが神の国の拡大なんです。そしてそういう拡大を持っている人が語れば自由の霊が伝播する。そして神の国がどんどんどんどん広がっていくんですよ。私は苦しんで、こんなに苦しんでますけど、皆さん頑張ってください。ね、知ったことが。自由。解放されよ。エメン。皆さんは神の子、自由の子なんですよ。ハレルヤ。内側が広げられれば皆さん自由です。内側がエンラージされること、この時皆さんは寝られていくんです。寝られていく。そしてヤコブは、これがですね、素晴らしいんですが、ヘブル11の21をご覧ください。あのずる賢かったヤコブ、ね、あのずる賢かったヤコブが最後どういう光景を見たかと言いますと、ヘブル11の21、信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝した。礼拝した。わかります、この光景。あのヤコブ、俺がでやれたんですよ。自分のテレンテクダでやれたヤコブが杖に寄りかかって死の間際です。これは究極に神の御手によって練られた人の最後の証ですよ。杖に寄りかかってただ礼拝する、これがヤコブの大往生の瞬間です。我々もこの寄りかかって礼拝する、むしろいつも礼拝は寄りかかるべきなんです。杖は王権の杖はイエスにあるんでしょ。その杖に我々は寄りかかるんです。寄りかかる。そして寄りかかって自分の力ではなく、その杖によって支えられ、自分をその杖に身を任して礼拝する、これヤコブの最後です。あのヤコブがこういう光景まで導かれる。皆さん、これ私たち 私たちもヤコブと同じように常に寄りかかって礼拝する。彼は自分の人生でいろんなことが起きたことをブチブチ言いました。主よ、なんであの時あんなことしたんですか、この時こんな目に遭わしたんですか。違う、ただ一つ、常に寄りかかって礼拝する。そしてヤコブが大往生した時期ですね、さっき読みましたけども、ある種の解放感、安堵感を感じるんですよね。もうこの肉体に閉じ込められていない、自由を得るんです。我々にとって死っていうのは怖いですか、皆さん。私たちに死っていうのはこの肉体を脱ぎ捨てる解放です。ヤコブはおそらく死ぬ間際に子供たちにいろんなことを頼んだ後、もういい、大往生です。147歳、この死においてヤコブの人生の総決算、常に寄りかかって礼拝する、これが神の御手のパワーです。我々もここまで取り扱いを受けるんですよ。私たちが今その死の瞬間にどういうふうに、ヤコブのように寄りかかって礼拝して自分の死を迎えることができる、最高です。世の中で教えることは全部逆です。我々はよりよく死ぬ、その死の瞬間を目指して生きるんですよ。もっと言うと、よりよく死んだものこそよりよく生きるんです。ですからパウロは、ね、ピリピ書にこれ書いておきましたけども、私たちはキリストの死と復活につながれる、あるいはキリストの死の姿に一体となることによって生きるんだ。パウロはそれだけを求めてたわけでしょ。キリスト、キリスト、キリスト、キリスト。彼はよりよく死にたかったんです。だから最後に手元に出して何て言ってます？私の時が来た、もう私には義の冠が与えられるんだ。栄光ですよ。ネロによって首飛ばされたんですけど、伝承によればね。だけど彼にとってその殉教っていうのはまさにこれ解放だ、その記念の冠をかぶらせてもらえると、そういう瞬間をなんかパウロは迎えていたんです。このピリピ書だってこれ牢獄で書いた書です。前へ前へとキリスト、キリスト、キリストだけを求めている。そして私はもう木の冠だけが待っているだけである。この解放感ですよ。これをクリスチャンは味わうんです、死の時に。そのために今生きるんでしょ。この瞬間に思い残すこといっぱいあるね、ブツブツ言わなきゃいけないことがいっぱいある、これは栄光じゃないです。我々はもう解放される、喜びを持って主のもとに生きると、冠が待っている。よりよく死ぬために私たちは生きるんです、今この時を。だからまず死んだ、死ぬことを求めるんです。そしたら自動的に生きるんです。これがヤコブの生涯。それパウロもこの通りの死を迎えるときにどう常に寄りかかって礼拝して満足して足を揃えて主のもとに行ける。解放です、喜びですよ。こういう死の瞬間を迎える、そこまで取り扱いを受けるんですよ。栄光です。こういう死を世の中の人は見たことがないんです。だからクリスチャンの死は全然悲しくない。喜びです。ハレルヤ。よりよく生きるために我々は死ぬんです。死んだら生きる。祈りましょう。ハレルヤ。ジーザス、おー主よ、神はエスを退け ヤコブを選んでくださったことを感謝します。私こそヤコブであり、ヤコブの性質を共有するものであります。しかしあえてこのヤコブを選び、あなたの御手にあって今練ってくださっていることを感謝します。どうぞ主よ、毎日の生活の中においてその神の御手を見ることができますように。問題の解決だなんだかんだを先に求めるのではなく、あなたの御手に服することができますように。神は私たちをイサクとしてあらゆる良き財産をくださいました。同時に私たちをヤコブとして取り扱ってくださっていることを感謝します。今このヤコブにあって展開した物語が私たちにあって追体験されていること、再現されていることを感謝します。ヤコブの生涯を見るときに人間的な目で見るならば厳しいことの連続だったかもしれません。しかしそこに神が共にいると、エジプトに下るときにも私は共にいる、恐れるな虫けらのヤコブよ、私はあなたを贖い、あなたを救った、私はあなたの神である、この方が私たちと共にいてくださることを感謝します。神はインマヌエルであります。神我と共にいますお方が私のうちに命を与える霊としてご臨在してくださっていることを感謝します。どうぞ私たちのこの一つ一つの生活のコマを、一コマ一コマをあなたの目で見ることができますように、人間的な目で評価することがないように、このただ一つの目的、私のうちにキリストを作る、キリストを刻むというこの目的のために、そしていずれ私たちはこの体が栄光化され朽ちぬ体に変えられる、主よその瞬間を見ることができますように、目先のことで振り回されるのではなく、その向こうにある栄光を見ることができるように、そこに目を留めていることができるように、その成就のために神が今私をヤコブとして鍛えてくださっていることを感謝します。しかし私はもうすでにイスラエルへと変えられていることを感謝します。神の王子、神の戦士であります。いろんな人生の課題、家族のこと、夫のこと、子供のこと、仕事のこと、すべてのことにおいて、その作り変えのあなたの御手を見ることができますように、この取り扱いを受けるならば、私は王権を伴う杖の権威に預かることができることを感謝します。この杖に頼れば頼るほど私は権威を帯びることができますことを感謝します。その王権の杖は死路からイエスから離れることはない、ユダの獅子、このお方が今私の中にいてくださることを感謝します。そしてヤコブはこの世の君であるパロを祝福しました。私も見かけは世にあって使われ、世の権威に服しているかのようでありますが、しかし私たちはむしろこの権威の杖の権威を持って世を祝福するものであります。 大なるものが小なるものを祝福すると書いてある通り、ハレルヤ、私は神の王子としてイスラエルとしてこの世を祝福できますように。問題が起きる、トラブルが起きる、人間関係の何かが起きるとき、つぶやくことがありませんように、呪うことがありませんように、むしろ祝福いたします。これが我々の勝利であります。権威を持っている者として祝福します。パウロを祝福したように、どうぞそこまで私たちの内側を取り扱ってください。すべては聖霊の管理のもとにあることを感謝します。あのこと、このこと、今の問題も、これもあれも、すべて管理のもとに置かれ、コントロールされていることを感謝します。その苦難は、その闇は、ある一定の期間であります。そこで私たちが学ぶべきことは弱さです。弱くなるものは幸いである。弱くなるものは幸いである。弱いものこそ幸いである。弱さを誇るものは幸いである。弱く、弱く、主よ、私たちをもっと弱く、もっと弱く、キリストの死の様にまで、究極の弱さである死に至るまで、そしてその苦難の中であなたに呼びかけるとき、あなたは答え、私の内を広げてくださいます。 Make room、 私の内に広い空間を作ってくださることを感謝します。その空間は世も敵も触れることができません。まさに勝ち取られた、贖われた領域であります。与吉が征服された地であります。キリストの統治が、またキリストの愛が行き巡る領域であります。内側にそのような自由の領域を拡大してください。そのために私はあらゆる状況においてあなたを求めます。求めるものを間違えることがありませんように。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、父子聖霊の神が私のうちにいてくださることを感謝します。そして内側に御子の形を刻み、内側を拡大し広げ、自由を、神の子の自由を実体化してくださっていることを感謝します。命の領域を拡大することができますように。そのために主よ、あなたに明け渡します。ヤコブが困難に出会った時に自らを性別し、あらゆる神々を捨て去ったように、で衣を変えたように、主よ、今私たちはあなたの前にあってあらゆる神々を捨て去ります。あなた以外に頼りとするものを全て捨て去ります。イエスの名によってそれを全て捨て去ります。そしてあなたのために祭壇を築きます。性別してください。そしてあなたが石として、石の記念碑を私たちを建ててくださることを感謝します。新鮮に油を注ぎ、またブドウ酒を注いでくださることを感謝いたします。それぞれ主にその制約を新たにしてください。手を挙げてください。主を、我が内を探り、異教の神々、あなたが以外に当てとするもの、何かそれらのもの、テラピムを持っていないかどうかを探り、主を、それらのものを全て捨て去ることができるように、私が頼りとするものを、私のアイデンティティ、人生の土台はキリストだけであります。このお方の上に記念碑を建て、このお方の上に家を建て、このお方の上に御国を建てることができるように、教会を建てることができるように、今私を性別してください。
それに応えることが